2023年イースターメッセージ使徒行伝の福音第10回イエスの名によってという主題で使徒行伝の3章1節から16節をご一緒にたどりたいと思います。今日は約2000年前にイエス様の復活が起きた、このことをお祝いするイースター礼拝ですね。今日のところに書いてあるのは主の十字架と復活の目撃証言者であるペテロとヨハネがまず出てきます。そして生まれつき歩けなかった男の人をイエス様の名前によって癒したという出来事、それからその時に語られたペテロの説教がですね、3章と4章の2つの章にわたって書かれているんです。それで今日はその出来事とペテロの説教の前半をご一緒にたどって、現代の私たちにどんなことが語られているのか、そのことも読み取りたいと思います。ということで最初にこのイエス様の名前による癒し見たいと思うんですが、状況はどうなのかというと、まず誰がということですね。ペテロとヨハネがいたと。そしてそこに生まれつき歩けない男の人がいた。この3人が最初に登場するわけです。じゃあいつ頃のことなのかと言いますと、一節にこのように書かれていますね。さてペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしているととあります。ユダヤの人々は1日に3回お祈りするのを習慣としていたようなんですね。朝早くと午後3時と夕方6時、その2度目の午後3時の出来事だったというんです。これはイエス様が復活して50日経ちましたね。それから少し後のある日の午後3時ということがわかります。じゃあ場所はどこなのかというと、美しの門と呼ばれるところにいたとあるんですね。2節からこのように書かれています。生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものであるというんです。美しの門、どこにあるのかと言いますと、中方の挿絵をご覧ください。これがエルサレムの神殿の領域を表しているんですけれども、右側が東を表しているんです。オリーブ山の方なんですね。日の出の方向に向かって神殿は建てられていたわけなんですよ。そしてその神殿域の真ん中にあるのが、美しの門と呼ばれるところだったと言われています。これはニカノルの門とも呼ばれていまして、ニカノルという人が設計したなんとコリント式の青銅細工で非常に美しい門だったそうなんです。この美しの門のところに男の人は毎日連れてこられて施しを皆さんに請うていたというわけです。その癒しの様子が3節から書かれています。非常に詳しいですね。彼はペテロとヨハネとが宮に入って行こうとしているのを見て施しを請うた。このように毎日そのところに座っていたわけです。美しの門のところに座っていたけれども、その人はその美しい門の中に入っていくことができないんですよ。で毎日そこで座っているしかなかったということがわかりますね。そこにペテロとヨハネが来た。4節から8節にこのように出来事が描かれています。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目しているとペテロが言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。生まれてからこの方歩ったことがない人が歩き出したというんです。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。 憧れていた美しの門の中に彼は入っていくことができたんです。自分の足で。本当にね、人々はびっくりしたと思います。だから9節からこのようにありますね。民衆は皆彼が歩き回り、また神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだと書かれています。怪しんだっていうのはちょっとどんなふうに思いますか？怪しいなと思ったんでしょうかね。でもね、違うんです。ここはここに怪しんだと訳されている言葉はですね、驚きに満たされて我を忘れたという言葉なんです。驚いて呆然自失したということです。新改訳の一番新しい訳ではですね、物も言えないほど驚いたというふうに訳しています。これは呆然自失なんです。もう我を忘れたんです。そのような驚きに人々が満たされたということなわけなんですね。そうしたところがペテロが11節から説教を始めます。でここでですね、このように書かれています。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきた。ソロモンの牢というのが、この美しの門のすぐそばにある右側に見えますけれども、これ中牢なんです。柱があってですね、屋根があって、人々がそこのところに集まっていた。しかもクリスチャンたちはここに毎日集まっていたわけなんですよね。その人々が駆け集まってきたというわけなんですよ。ここでペテロが話を始めるんですが、ペテロが言ったという言葉は答えたという言葉なんです。人々がすごいな、これは何だろう、なぜだろうというふうに、そういう疑問にペテロが答える形で今話を始めるというわけなんですね。ですからここにペテロが大きく3つの答えを語っているんです。第1番目は12節、イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。すごいすごい、ペテロとヨハネがすごいとみんな見ていたんですけども、私たちじゃないよ、私たちの力じゃないよ、また私たちの信仰でもないよと言ったんです。でもこの人癒されているわけですよね。はっきり言ってるのは、ペテロは癒されたのはイエス・キリストの名によってです。私たちの力じゃありません。私たちがうんと信じて信じてですね、その信心によって治したのでもない。ナザレ人イエス・キリストの名によって今この癒しという奇跡が起きたんだ、宣言しているわけなんです。これが第一番目なんです。癒されたのはイエス・キリストの名による。それで今日の主題をイエスの名によってというふうにしたわけなんですけれども、これは何を思い出させますか？イエス様は、あなた方は今まで私の名によって求めたことはなかった、でも私の名によって求めなさいと何度も言っているところがありますね。例えばヨハネ伝の中には、最後の晩餐の席でイエス様はこうおっしゃったと書かれています。あなた方も今も不安がある、しかし私は再びあなた方と会うであろう。まさかこれが復活だということは人々は分からなかったわけなんですけども、でもイエス様はっきり言いました。再びあなた方と会うであろう、そしてあなた方の心は喜びに満たされるであろう。その喜びをあなた方から取り去る者はいない。その日にはあなた方が私に問うことは何もないであろう。次からです。よくよくあなた方に言っておく、あなた方が父に求めるものは何でも私の名によってくださるであろう。今まではあなた方は私の名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。そしてあなた方の喜びが満ち溢れるであろう。ほら、ここで言ってるんですよ。ヨハネ伝の16章22節以降のイエス様の言葉なんです。私の名によって祈りなさい。皆さんも小さい頃に神社や仏閣に行ってですね、お祈りしたことがあると思います。イエス様の名によって祈らなかったですよね。知らなかったですもん。でもイエス様は、私の名によって父に祈りなさい、そうすれば叶えられる、私の名によってということを弟子たちに何度も言ってたんです。弟子たちはそれをしたんです。 イエス・キリストの名によって歩きなさいと命じたわけなんですよね。これなんです。そしてその結果、この癒しが起きたわけです。この癒しは実は旧約聖書の中ではっきりと予言されていた言葉なんですよ。例えばイザヤ書のですね、35章の中にこういう言葉があります。その時、目の見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は開けられる。その時、足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは荒野に水が湧き入れ、砂漠に川が流れるからである。イザヤ書の35章の5節、6節の御言葉です。これが今まさにイエスの名によって起きてるんですということをペテロは語っているわけなんですね。なぜイエス様の名がそんなふうに力があるんだろうかと思いますよね。そのことについて次の13節でペテロはこのように言っているんですね。このイエス様はどなたであるかということを語っています。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまったと言っています。そうですよね。で、ここでイエス様のことをこんなふうに言っていますね。私たちの先祖の神はそのしもべイエスにというふうに、しもべという言葉を使っていますが、実はここに使われている言葉はですね、奴隷を表すしもべではないんです。ここで言っているのは子供です。そういう言葉が使われているんです。神の子、イエスこそ神の子なのだ、神の御子なのだ、この御子に栄光を与えると言っているではないかというんですね。その栄光が今まさに現れている。この御子に与えられる苦難と栄光ということはですね、やはりイザヤ書の中にこんなふうに予言されているところがあるんです。イザヤ書の53章が非常に有名なんですけれども、それに先立つ52章にもこういう御言葉があるんですね。見よ、我がしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる。多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。十字架の姿を思い起こさせますね。彼は多くの国民を驚かす。王たちは彼のゆえに口を紡ぐ。それは彼らがまだ伝えられなかったことを見、まだ聞かなかったことを悟るからだ。イザヤ書の52章の13節以降に、神様はご自分の子に、御子に栄光を与えると。十字架の贖いの御業、そして復活のことをここで栄光という言葉で表しているわけなんですね。しかしこの神の御子を、先ほど見ましたように、あなた方は十字架につけた。今日の週報のコラムご覧ください。これはピラトの報告書がローマで発見されたそうなんですけども、その一部を引用したものなんですね。で、特にあの赤線引いたところをご覧ください。不法な裁判、そこで私は彼らに刑事裁判で有罪判決を下すためには一日を完全に断食しなければ判決が言い渡せないと、彼ら自身の法律にあるじゃないかということを言ったんですけども、でも明け方に逮捕して、もうすぐ裁判にかけて十字架にかけてしまいましたね。それだけではなくてあります。有罪宣告はサンヘドリンの同意を得て議長の署名を受けなければならないこと、またいかなる犯罪者であっても刑の確定宣告を受けた当日にはその刑を執行することができない、彼らに言ったんですけども、それでもユダヤ人たちはそれを聞かなかった。また翌日執行する際にも、執行の前にサンヘドリンで全ての経過を検討しなければならない、また彼らの立法により一人が旗を持って法廷の門に立っている間に、他の人が馬に乗って少し離れたところで犯罪者の名前と罪名と証人の名前を声高く叫び、誰か彼を弁護してくれる人がいないかどうかを調べなければならないことについて、さらに刑の執行中には犯人が3回後ろを振り向き、 新しい事実をもって自分に有意な弁護をする権利がある。こういうことが法律で定められているのに、ローマ法もユダヤ法も無視して、彼らはイエス様を十字架に追いやったということなんですね。私は昔、十字架にイエス様がかかったのは、ユダヤ人がそのように言ったからといって、ユダヤ人の責任。私はその場にいなかった。2000年前いなかった。というふうに思いました。でもね、この時、イエス様を弁護する人は一人もいなかったんです。たとえ私がいたって、やっぱり同じように十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶ群衆の中の一人だったことは明らかだということが後で思いましたけれども、その時は私は関係ない。それは2000年前の過去の出来事。そんなふうな傍観者だったんです。でもね、ここではっきり言ってるんですね。私たちの誰もがそこにいたら、誰も弁護し、できない、しない。そういう状況だった。ペテロがまさしく言っている通りなんですね。この報告書はそのことを伝えているわけなんですね。しかし、イエスこそ神の子なんだ。そして三つ目のこと、15節の後半からペテロとヨハネはこう言っています。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。私たちはそのことの証人である。私たちは見たんだ、触ったんだ、聞いたんだ。実際に食事もしたんだ。私たちが証人である。ということを堂々と語っているんですね。そしてイエスの名がそれを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前で、この通り完全に癒したのであると言ったんです。この三つのことです。癒されたのはイエス・キリストの名によってだ。そしてイエスこそ神の子だ。私たちはその御子の復活の証人なのです。ということをですね、堂々とペテロは語っているわけなんですね。さて、ペテロは最後にこう言っています。イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前でこの通り完全に癒したのである。イエスによる信仰がというふうに言っていますね。誰の信仰なんでしょうか。ペテロとヨハネは私たちの信仰によるんじゃない。私たちの力によるのでもない。と言っています。でもここでイエスによる信仰ということを言っています、ね。この癒された男の人に信仰があったと思いますか。表面的に見る限り、いや、なんか施し物を期待してたような気がしますよね。でもそうなんでしょうか。もう少し詳しく見てみましょう。4節にもう一度戻ってです。ペテロとヨハネを見ますと、ペテロとヨハネは彼をじーっと見たというんです。そして私たちを見なさいと言ったんですね。それに対してこの男の人はどうしたでしょうか。彼は何かもらえるのだろうと期待して2人に注目したとあります。これはさりげない書き方なんですけれども、男の人はペテロとヨハネの顔をじっと見たんです。皆さん人の顔をまじまじと見たことがありますか？最近ないでしょう。なかなかね、人の顔をじ、その人の目をじっと見る。なかなかないです。でもこの人はじっと見たんです。注目し、期待したんです。そして受け取ろうとしたという言葉が書かれてるんですよ。そのためにしっかりと見たんです。視線がですね、バチーンとあったんですよ。この人は真剣です。なぜか。ここ数日、五旬節で救われた3000人の人たちが毎日この美しの門の近くのソロモンの牢というところにですね、集まってたんですよ。で、心を合わせて祈ってるんです。毎日3000人以上の人たちが来るんですよ。いやー、これは何かある。私は今まで、生まれてからこの方、使えばすぐなくなる施し物を、ビビたる施し物を求めていた。でもそれは使えばなくなってしまう。そんなお金なんかに変えられない何かがきっとある。今日もこの人たちがまた入っていった。何かある。何だろう。お金に変えられない何かがあると彼は期待したんです。そしてじっと見たんです。するとペテロとヨハネが言ったんです。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。 ナザレ人イエス・キリストの名によって立ち上がって歩きなさいと驚くべきことを聞いたんです。イエス・キリストの名によって歩けと今まで知らなかったこのイエス・キリストの名ということを聞いたんです。実はこの起き上がって歩けというのはですね、イエス様が前に言った言葉なんです。あの中風で連れてこられた男の人にですね、床を取り上げて起き上がって歩けと言った言葉と全く同じ言葉が使われているんです。イエス・キリストの名によって起き上がって歩け。そうしたところが立ちどころにとありますけども、瞬時にです。その人は起き上がったんです。普通私たちは手術とかなんかしたらリハビリが必要です。しかしリハビリがなく瞬時に癒されたんです。こんなことは人間ができることではない。イエス・キリストの名による奇跡なんです。神の御子の奇跡なんです。そのことをこの人はたちまちのうちに体験したんです。だから踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共にあの憧れの宮の中に美しの門を通って入っていったんです。これが今目の前で起きたので人々は我を忘れて驚いたというわけなんですね。イエス・キリストの名です。イエス様の名前っていうのは私たちも祈りの中で添えますね。イエス様の名前ってなぜそんなに力があるんでしょうか。私はこれを前の朝日がキリストの教会の牧師島田牧師に聞いたことがあります。御子イエス様の名前ってなぜそんなに力があるんですか。個人的に聞いたことがあるんですね。そしたら島田牧師はこう答えたんです。もし私が岩手の千田さんの家に行ってね、すいません今晩泊めていただけないでしょうかって言ったら、お父さんお母さんは何て言うと思いますかって言われたので、まあ、泊めないでしょうね、まあ、近くの旅館とかホテルとか紹介してそちらの方にお泊まりくださいとかいうふうに、泊めないと思いますって答えたんですよ。そうでしょう。じゃあもし私がね、私は仙台の旭川キリストの教会の牧師島田と申します、いつも息子さんの俊明さんが教会に来られていますと言ったらどうなりますか。そうしたら、いや両親は、あそんなにお世話になっている方だと、失礼いたしました、どうぞお泊まりくださいと言うと思います。答えたんです。私はね、なるほどと思いました。子供の名前ってそんなにすごいんですよ。子供がお世話になっている方にね、私たちは本当にそういうふうに答えるはずだと。それはね、忘れられない島田牧師の答えだったんですよ。それで私が腰痛ですね、風邪、借金苦、それからうつ、四重苦で苦しんだ時に、神様助けてください、そうする、そういえばイエス様の名によってお祈りしますと言えばよかったんだっけな、よしイエス様の名前によってお祈りします、アーメンって言ったんですよ。これはまあ信仰というよりはですね、本当に幼い、もう子供みたいな、その時私は30歳だったんですよ。大人なのに、そんな風に付け足しみたいな、イエス様の名前によってお祈りしますという、もう笑をもつかむような思いでですね、イエス様のお名前によってお祈りしますと言ったんです。そしたらそれまで40区で私は愛地獄で、なんかずるずるずるずるずるずる底なしの愛地獄に落ちるような、そのずるずる感で恐怖だったんですよ。怖かったんです。そのお祈りをした瞬間にですね、ピタッと止まったんです、そのずるずる感が。そして不思議な平安が与えられたんです。今まで体験したことがないような平安でした。そしてその平安の中で30年間のいろんな自分の犯した罪がこうぐるぐると走馬灯のように回った時にですね、はあ、これはもう自分で償えないと思った時に、あのイエス様の言葉、聖書で読んでイエス様の言葉が思い出されたんです。父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。あ、まさしく自分の姿だ。そして自分だけじゃなくて、ほとんどの人間が自分がしていることがわからない、何を求めているかわからない、誰に求めているかわからない、そういう状態、イエス様はあの苦難の真っ只中、苦しみの真っ只中でなお私たちを取りなして贖いの御業をしてくださったんだ。ここにだけ私が救われる唯一の道があると初めて十字架知った時でした。そしてイエス様は予告通り3日目に復活した。 そのことを思ったときに、イエス様のおっしゃったことは何一つたがわない。言ったことを必ずなされる方だ。この方が復活したと聖書が言っているんだから、証言しているんだから、これは本当だということをですね、十字架と復活を初めて自分のこととして知った時だったんですね。あの時は本当に藁をもつかむような思いで、イエス様のお名前によってと言ったんですけども、藁をつかんだって助かりませんよ。藁じゃなくてイエス様の名にすがって神様に祈ってよかったなと思うんです。おそらくこの一度も歩いたことのない人も、イエス様の名によってという時にドカーンと来たと思いますね。そして立ち上がってみたら本当に癒されていた。イエス様の名には力があるんです。神様がその力を与え、罪を許し、私たちを新しい命に生かす力があるんです。イエス・キリストの名によって立ち上がって歩け。これは現代の私たちへの神様の確約です。このことをイエス様おっしゃってたんですね。私の名によって祈りなさい、そうすれば与えられる。これは体験して初めてわかることです。この男の人はそんな幼い藁もすがるような信仰だけれども、それを父なる神様は祝福してくださったんですね。十字架で私たちの罪を許し、予告通り三日目によみがえられたイエス様こそ私たちの救い主キリストです。この方を信じ、その名によって大胆に祈り、その御業に新しい命に生かされるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、信仰が立派だから祈りが聞かれるのではなく、イエス様の名によって誠の神様なるあなたを信じて祈ることの大切さを今朝ともに学びました。私たちの身勝手な人間的な思いをはるかに超えたあなたの御心を求めつつ、祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。